皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだという人いらっしゃいませ。レギュラーさんの帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。今日はブログピックアップではなくって、いつもと違った感じのポッドキャスト、あなたと私でおしゃべりしましょうか、なんていうのを考えております。まあといっても私が一方的に皆さんの耳の中に喋ってるだけなんですけれどもね。ことの始まりは先週のポッドキャスト、聞いてくれました？188エピソード目にして初めて同じエピソードをピックアップするという失態を犯しました。気づいたでしょうか？過去エピソードを何度も何度も聞いてくれている人たちは多分もうすぐに気がついたと思います。そして前に読んだ時と今回で喋るスピードが違うのも気がついてくれたかと思います。せっかくだからこれを使ってどうして私は喋るスピードが速くなっていったのかという過程をですね、お話ししようと思います。あのね、喋るのが速くなったんじゃなくって、最初の方のポッドキャストはゆっくり喋るように心がけていたの。イメージは NHK のニュースの人っていうの。でも自分で喋っていても聞いていても眠くなるなと思った。何よりもこれは私じゃないなって。英語ではこういうことを自分のボイスがあるって表現するんだけれども、本当に言葉通りイメージ、エネルギー、そして人柄って声で伝わるところがたくさんあると思うのね。だからもっと自分らしく行こうと思って、普通に喋る速さで喋るようにしています。セミナーでもそうですが、興奮すると私喋るのが速くなるんですよ。それは伝えたいことがたくさんあるからのもそうなんだけれども、好きなことを喋っている時ってやっぱりワクワクするよね。わからないことはわからないって伝えるようにしたいし、答えがイエス・ノーだったらまずはそこから、つまりイエス・ノーから答えるようにしてるし、難しい質問や今まで聞かれたことがないことを聞かれるとワクワクしちゃう。そしてすぐにもらい泣きする。それが私、佐藤愛なんです。セミナーで出会った人たちは、そうそう、唾飛ばしながら喋る人ねって分かってくれると思う。よくブログを読んでますという人が初めてセミナーに来てくれた時に、愛さんって本当にイメージ通りだなって言ってくれます。それは私がブログを書く時に大事にしていることなんだけれど、格好をつけないというか、話し言葉で喋るというか、自分自身にツッコミを入れるだとか、漢字変換が間違っていたり、そんな言い回ししないよっていうような言葉を使ったり、私エッセンスをなくしたくないなと思っていたのね。それが読者の人に伝わったら嬉しいなと。こんな人嫌いって思われるんであればそれでバンバンとあるし、へえ会話学で楽しいかもとか、ぐさっと心に刺さることを言われてへこんだりとか、涙しましたなんていうメールをいただいたりとかすると嬉しいんですよね。結局書くというフォームはコミュニケーションの一部だし、表現方法だと私は思ってます。踊りをやめて15年くらい経つんだけれど、たとえ踊っていなくてもバレエの世界に携わっていたいと思うし、ダンサーをサポートしたいとも思う。そしてね、私自身が表現者でありたいと思うんですよ。教育ってそういうことだと思う。暗記だけだったらみんな教科書読めばいいじゃない。それなのに頭に入らないのは、教科書の表現と私たちがすごくかけ離れているから。私たちの周りの人、たとえテレビのレポーターでさえ書き言葉で喋らないでしょ。って喋ってたらつまらなくってチャンネル変えちゃうよね。バレエの立ち方ブックを書いた時は、あえて言葉を普通の人っぽく編集しました。なぜならば、あの本のターゲットは、バレエダンサーは普通と違うからっていう一言で終わりじゃなくって、解剖学的に体を研究したら、そして基本と言われる立ち方、人間のスタンスができていたら、バレエも絶対に上達する。だってダンサーだって人間だもどっていう、DLS を通じて発信しているメッセージをより多くの人たちに知ってもらうため。だからあまりに軽く話し言葉で書きすぎると軽く取られちゃうかなという懸念もあったんです。ただバレエの立ち方ブックが入り口になって DLS をもっと知ってもらったら、愛さん節と周りで呼ばれるこのスピードの話し方に慣れてくれるかななんて思ってます。ちなみに早口でという方、ポッドキャストアプリにはゆっくりにするボタンがついているのご存知ですか？そう、普通テンポではなくって少しゆっくりめに聞いてもらったら多分普通に聞こえるんではないでしょうか。そして耳が慣れてきたら普通テンポに戻してもらって聞いてくださって大丈夫です。ちなみにある研究では喋るスピードと読むスピードはほぼ一緒だそうで、そしてそれは頭の回転の速さにもなっていくかもしれないということ。私が頭いいですよじゃなくって早く情報を取り入れることができると、ダンサーとして上達するということを忘れないようにしたいですよね。だってレッスン中にゆっくり注意を喋ってくれる先生はいないから。そして言われてることを踊っている間に認知し修正しなければいけないじゃない。そのためにも頭の回転は必要不可欠だよね。特にそれが母国語でない場合、英語がわからない人に向かってゆっくりと喋ってもわかりません。海外に住んでる人たちそう思いません？ パートナーって聞くと英語が分からなかったなと思ってゆっくり喋られる。いや別にそこじゃなくって、あなたの言ってることじゃなくて内容が分からないだけなんですけどって突っ込みたくなるのは私だけでしょうか。まあそれは置いて、理解のスピードと修正のスピードはダンサーにとってとってもとっても大事だと覚えておいてください。そして理解のスピードが速すぎてできない仕事なんていうのもありませんから、バレエをやめても役に立ちます。確かにポッドキャストを100エピソード以上レコーディングしていると、何度もやっぱりゆっくり喋ろうかなとか、もっとナレーターっぽくとか、ドラマチックになんて思ったこともあります。今日やってるじゃないそれ。だけど、佐藤愛というバレエ大好きで解剖学マニアで、そしてやっぱり表現することがやめられない私に向かわないなと思いました。だから今日のポッドキャストではそんなことをお話ししてみたんですけど、いかがでしょうか。もちろんこれは先週の間違いを、まあどうやってカバーしようかなと思った結果ではあるんですが。今日みたいなおしゃべりポッドキャストは楽しいって思ってくれる人がいたら、ぜひそれはメールなどで教えてくださいね。私に届くメールアドレスは hello@dancerslifesupport.com、 もしくはいろいろなソーシャルメディアにもいます。インスタグラムは2個アカウントがありますし、 Facebook、Twitter でもどうぞ。そういうところでこういうポッドキャストが聞きたいとか、この記事をピックアップしてほしい、もしくはこういうおしゃべりポッドキャストがいいなんていうのを教えてくださったら助かります。最後にちょっと宣伝っぽくなっちゃいますが、春季来日セミナーはまだ空きがあるクラスがちらほらあります。こういうスピードで全てをバレエや舞台や表現に結びつけちゃうような頭の佐藤愛が10年以上この世界で働き、毎年500人以上のダンサーたちと出会い、お仕事をして、そして日本のバレエ界をあえて外から客観的に見ている身から、さまざまなテーマでお話をしていきます。今回の開催場所は東京と名古屋。名古屋は東京で2回連続売り切りの卵の日がまだチケットがあるというのと、教師のためのバレエ解剖学講座が行われます。東京ではバレエ学校で指導している内容を皆さんにもご紹介するボディコンディショニングセミナーのいくつかにまだ若干スペースがあるのと、教師のためのバレエ解剖学講座、そして穴場の新体操コーチセミナーがございます。春の来日に向けての準備と同時で、第2作目となるターンアウトできてますかブックも表紙が決まったりだとか最終段階に入っております。皆さんの手元に届くのは8月1日、 DLS の5周年お誕生日の時になると思うんですが、まあこの話はまた今度ゆっくりポッドキャストでお話ししましょう。ゆっくりって言っても早口だけどね。ターンアウトブックの先行予約はまた5月1日から Amazon で開始になるそうです。超マニアックで内容の濃い先行予約特別イベントも行われますので、今後の DLS をお見逃しなく。先行予約忘れないでくださいね。では終わる前に、最近始めたリスナーピックアップを今日も行っていきましょう。今日のリスナーピックアップは iTunes のレビューから。このメッセージは2015年の11月13日に青柳さんからもらったものです。かなり前ですよね。今も青柳さん聞いていただいておりますでしょうか。バレエ上達のための内容が充実、プロアマを問わず多くの人にぜひ聞いてほしい、バレエで悩んでいる人にもきっと役立つアドバイスがありますよ、というメッセージでした。どうもありがとうございます。私も毎週欠かさず DLS ポッドキャスト聞いてますよという人は、ぜひ iTunes ストアでレビューを一言残していってくださると、私がこのようにピックアップしていきます。ということで、今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。